耳で立ち読み新刊ラジオ。
皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。小説寓話の世界っていうのはですね、馴染むのにちょっと僕は時間がかかるんです。それはビジネス書と比べるとなかなかその世界をね受け入れるというのがビジネス書ほどスッと入れないんですけども、でもですね、一度その世界に入ってしまうと、普段読んでるビジネス書と違って思考のチャンネルが変わるんですよね。なんかこう普段しないような考え方とか価値観とかアプローチが可能になるみたい。わかりやすいところではですね、ライトな冒険譚を読むと、子供のように無邪気な挑戦意欲が湧いてくる。よし、宝島を見つけるんだみたいな気持ちになるんですけど、今日はですね、素敵な世界を表現している作品をご紹介しようと思います。では参ります。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川より出ております、沢村凛著、僕は眠りの街から旅に出た、通り雨は世界をまたいで旅をする、という本です。まずは著者のご紹介ですが、沢村凛さん、1963年広島生まれ、1991年に日本ファンタジーノベル大賞に応募したリフレインという作品が最終候補となり、作家デビューをします。1998年、ヤンのいた島という作品で第10回日本ファンタジーノベル大賞優秀賞を受賞。他の著書には、黄金の王、白銀の王、瞳の中の大河、ディーセントワークガーディアン、過ちなどがありまして、黄金の王、白銀の王はベストセラーとなっています。はい、というわけで、今回ご紹介する本なんですけど、なんと2冊あります。しかもですね、この2冊全く別のジャンルの小説となってまして、僕は眠りの街から旅に出た、こちらは沢村さんにとって7年ぶりとなるファンタジー、そして通り雨は世界をまたいで旅をする、こちらの作品はなんと16年ぶりとなる SF なんです。しかもこれがね、同時に発刊されるというかなり驚きの作家さんなんですけども、内容はやっぱり素晴らしい。沢村さんは現代のミヒャエル・エンデと呼んでも過言ではないほど、作中の思考実験的な表現が面白い作家さんです。哲学性のある寓話として読んでみてもいいかもしれません。またそれだけでなくですね、これまでの作品では骨太な人間ドラマで見せるファンタジーや日常生活のひだを的確に切り取るミステリーなどで様々な世界を表現なさっているんです。で、今回の本2冊同時に刊行されたからといってですね、内容が薄いということは全くなく、むしろどちらも傑作と呼べるクオリティです。その証拠に日本のファンタジー SF 評論家である小谷真理氏や、また本読みである書店員の皆さんもことごとくね、唸っているというお話を耳にしました。本当、名うての本読みたちがこぞって推薦する内容というのもですね、僕も本読みの一人として納得できます。いや、2冊同時でこのクオリティって結構すごいことですよ。さて、それではですね、物語のあらすじについてご紹介していこうと思うんですが、今回新刊ラジオでは、僕は眠りの街から旅に出た、こちらファンタジーの方を中心に見ていきましょう。この物語の主人公は自分のことを僕と呼んでいる存在、彼が主人公なんですけども、この僕はですね、毎日ボールで遊んだり影踏みなどをして遊び、近くの浜辺で綺麗な夕日を眺めるという日々を送っていました。その日々はとても幸福で、辛いことや悲しいことなど何一つありません。しかし僕はふと気になり始めます。様々な言葉が頭に浮かぶけれど意味が思い出せない、そして自分が何なのかがわからない、あれ噴水ってなんだっけとか、そんな感じなんですね。不思議な世界観でしょ。そんな時ですね、僕の前に奇妙な男が現れるんです。その男は僕に街の出口というのを聞くんですけども、そこで僕は今いる街以外にも当然他の街があるはずだよなということを思い出します。男の話によると、僕がいた場所は眠りの町と呼ばれるところだそうで、その後遺症によって違和感が出ているんだよと、そういうことなんだそうです。またこの男はですね、旅の仲間というのを探して歩き続けていて、僕は旅の仲間ではない、そんな風にも言われます。一体僕、そう、自分は一体何者なのか、旅ってどういうものなのか、町の外は一体どうなっているのか、そんな疑問がですね、主人公と一緒に僕ら読者にも広がるんですけども、その内容をちょっとドラマにしてみましたのでお聞きください。
それはふとしたきっかけだった。
やっと話のできそうな人間を見つけた。教えてくれ、この町の出口はどこにある。
うん、
俺の声は聞こえてるよな。
うん。
右手を出せ。まあそう簡単に見つかるもんじゃないよな。とにかくこの町の出口を教えてくれ。
出口？出口って外に向かう場所のことだ。つまりこの町には外があるってことか。そこまで考えて愕然とした。そうだ、当然この町より他の場所があるべきなんだ。そして僕はずっとここでないところに行きたかった。
丘に夕焼けを見に行こう。
出口って？
丘に行こうよ。
おい、しっかりしろ。また目が一枚かけてるぞ。教えてくれ、あっちには何がある？
海、砂浜。
じゃああっちには？
バラ園、かくれんぼや日向ぼっこをする場所。
そこのバラにはトゲなんて一本もないんだろうな。じゃああっちには何がある？
丘、花畑がある。夕焼けが綺麗。
それじゃあそっちには？
こっちには行ったことがなかった。何があるのかわからなかった。何があるんだろうと考えるだけで不安になった。
なるほど、そっちか。ありがとよ。
怖かった。男がじゃなくてそっちに行くことが。考えただけで体の芯が凍りついたかと思うほど怖かった。でもこんな感覚久しぶりだ。怖さが募って背中がゾクゾクした。それが嬉しかった。思い出せる限りずっと僕は楽しいと綺麗と心地よいばかり感じていた。一緒に行っていい？
ああ、お前が一緒の方が出口がはっきり分かっていい。
これが僕が眠りの町と呼ばれるところを出るきっかけだった。話を聞くとこの男はどうやら旅の仲間というのを探しているらしい。旅の仲間とは一体何のことなのか。僕は男が話していることについてどころか僕自身についてすら何もわからないので、それがなぜかを知るために男についていくことにした。
あんたたち旅の人？うちは宿屋なんだけど泊まっていかない？
男が足を止めたので僕もそうした。建物の中からは賑やかな話し声が聞こえていた。宿の人が部屋は一つでいいかと聞いてきたが、男が別々に泊まるからと二部屋借りた。わざわざ部屋を分けたのは僕が旅の仲間じゃないかららしい。一体旅の仲間というのは何のことだろう。そんなことを考えていると。
ねえ、私と指相撲をしない？
背中をつつかれたので振り向くと僕と同じくらいの背の少女が立っていた。髪はまっすぐのおかっぱ頭、目は大きくて黒目がち、頬は柔らかそうにぷっくりしていて唇は赤い。こんな顔の女の子を前にしたら僕は何かを感じなくちゃいけないんじゃなかったっけ。物足りなさがうずいた。悪いけど。
わかった。やりたくない人に無理強いするのは良くないから諦める。
やったぞ。
どうしたの？何かいいことがあった？
俺はこいつとすぐに旅に出ることになった。ここに泊まるのは取りやめだ。
あいよ、気をつけて。
ちょっと待ってよ。
なんだお前は。
すぐに旅に出るって僕はどうすればいいのさ。
知らんよ、お前はお前で勝手にやれ。何しろついにとうとう旅の仲間を見つけたんだ。すぐにでも出発したいじゃないか。
その旅の仲間について教えてくれる約束だったじゃないか。
そんな約束した覚えはない。さあ行くぞ。
待てよ、嘘つき。
何しやがる。
僕は男と言い争いになった。 しかしどれだけ食い下がっても男は固くなに話そうとしてくれない。どうしたらいいんだろう。そう思った時、さっき指相撲に誘ってくれたおかっぱ頭が間に入って話をまとめ出した。
話がこんがらがっているというか、噛み合っていないようなんで整理した方がいいんじゃないかと思って。
俺はこいつと話なんかない。もともと何の関係もない。
ここまで一緒に旅してきたのに、それはないだろう。
俺はお前と歩いた何倍何十倍を一人で歩いてきた。そしてようやく旅の仲間を見つけたんだ。こいつと早く旅に出て残りの仲間を見つけたいんだ。
あなたは早く出発したい。それをこちらの方が邪魔している、そういうことですね。
その通りだ。手を離せ。
ところがこちらは諦めが悪い人みたいです。だったら一番の解決策は、あなたがこちらの知りたがっていることを今すぐ教えてしまうことじゃないですか。
おかっぱ頭の言っていることは正論だ。しかしそれによって男が意固地になってしまい、ますます口を閉ざしてしまう。それでも諦めずにおかっぱ頭と睨み合いになってしまった。その姿を見てふと僕は思った。ねえ、どうしてそんなに一生懸命になってくれるんだ。君には関係ないことだろ
う。私はね、理屈に合わないことが我慢ならないの。はじめはあなたたちの言い合いが噛み合ってないのが見てられなくて話を整理したくなったんだけど、今はこの人のわけのわからなさに負けたくない。あ、ねえ、もしかしたらあなたが知りたいこととこの人が話したくないことはずれているかもしれない。二人の間で何か誤解があるのかも。
そいつが何を知りたがっていようと、俺が話したくないのはまさしくそのことだ。
だから話を整理してはっきりさせましょう。あなたは何を知っていて、何をまだ知らなくて、何を知りたいと思っているのか。とりあえずこの人との間で旅の仲間という話題が出た時のことを話してちょうだい。
旅の仲間はただ一緒に歩く人とは違うとこいつは言うんだ。もっと特別な意味だって。だから宿に泊まる時も別々の部屋なんだ。こいつは僕が旅の仲間じゃなくて残念だって言いながら、お前が旅の仲間でなくてよかったなんてひどいことも言う。これには多分右手が関係してると思うんだけど。こいつは僕に会っていきなりこうして重ねたんだ。それからしばらくして自分の右手を見て、なんだこれ。あの時の男の真似をして驚いた。僕の右手には青い丸が浮き出ていた。こすってみたけど取れない。手の皮と一緒に歪むだけだ。
本当だ。何これ、あざ。さっきまでこんなのなかったのに。
おい、それは本当か。
それは話を整理すると。
おめでとう。
どういうこと。
やっぱりお前は大したやつだ。俺なんて歩いて歩いて探し回ってようやくこいつを見つけたのに、お前と来たら探している自覚もなしにもう見つけちまった。
つまりこの青いのが旅の仲間の目印ってこと。
言うな。印は仲間によって違うんだ。むやみに人に喋らない方がいい。おかっぱのあんたも大した人間だ。だけどな、一人見つけたからって喜んでばかりはいられないんだぞ。仲間は全部で4人か5人、全員が揃わないと本当の旅は始まらないんだ。
本当の旅。
何もわからない状態の僕に一人目の仲間ができた。一体僕は誰なのか、ここがどういう場所なのか、その答えを本当の旅が教えてくれる気がした。だから僕は眠りの町から旅に出た。
以上、ドラマでした。で、ここでなんとですね、この本の著者である沢村凛さんからのコメントもいただいております。こちらの音声もお聞きください。
こんにちは、沢村凛です。この通り雨は世界をまたいで旅をするという物語は、書くのに1年ぐらいかかりまして、非常にちょっとずつしか書けなくて、苦労したんですけれども、そんな時 BGM が随分助けになってくれたなと思っています。私はだいたい小説を書くときに、本当にたった1枚の CD を繰り返し、もう耳に完全に馴染んでしまうまでずっと聞くんですけれども、この本を書いた時聴いていた音楽はカラフィナというグループのアルバムでした。 NHK 歴史はヒストリアという番組をご存知の方は多いと思うんですけど、そのテーマ曲が非常に耳に残って印象的だったので、 CD 屋さんで適当にカラフィナの中から買ってきたものなんですけれども、その歴史はヒストリアのテーマ曲以外のもので、偶然小説とシンクロするような単語がたくさん出てきていて、何かこうこの BGM にしていた音楽に執筆を後押ししてもらっているような気持ちがしました。通り雨は世界をまたいで旅をするという物語は SF なんですけれども、少しでも現代社会に息苦しさを感じたことのある方に読んでいただけたらなと思っています。また僕は眠りの街から旅に出たは、少年が旅をするファンタジーなんですけれども、こちらは一度でもこう孤独を感じて辛い思いをした方に読んでいただけて、そしてちょっとでもほっとした気持ちになっていただければ、こんな嬉しいことはありません。どうぞよろしくお願いいたします。沢村凛でした。
では書籍情報です。僕は眠りの街から旅に出た。通り雨は世界をまたいで旅をする。沢村凛著、角川より各所税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。ラジオドラマに著者さんのコメントとね、てんこ盛りの内容だったんですけども、沢村凛さん本当にコメントありがとうございました。ちなみにですね、身内話なんですけども、沢村さんがカラフィナをお聞きになりながらこちらの作品書かれたということでですね、ごく一部のスタッフに衝撃が走りました。わかんないリスナーの皆さんはぜひググってみてください。で、今回ご紹介した僕は眠りの街から旅に出たですけども、素敵な世界でしょ。なんかね、主人公の僕が何もわからないのと同じように、まあ、読者の僕らも最初何のことだかよくわからないんですけど、それが徐々に主人公たちと一緒に分かっていくっていうのが、僕はすごいね、読んでて素敵な世界観というか、なんかいい読書感だなと思いました。なおですね、こちら沢村凛さんのですね、今回の作品の担当編集の方は僕知り合いだったんですけども、新刊ラジオでも紹介した里山資本主義という、まあ、社会学系の一般書、社会学系というか、まあ、現代社会に関する一般書を担当されている方と同じで、なんかやっぱり共通するものがあるんですよなんてお話をしていました。ですからですね、まあ、僕も読んでみて思うんですけど、今回の作品、普段ノンフィクションを読む人でも、ちょっとした気づきを与えてくれるかもしれません。僕がオープニングで言ったような内容ですね。ぜひそういう方も読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島正弘でした。